声の広報杉並。令和元年2019年11月15日発行。ナンバー2266。コンテンツ。主な記事。犯罪被害者総合支援窓口を開設しています。12月4日から10日は人権週間です。進めよう、住みよい街の道づくり。毎月15日号では、杉並人で、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集、杉並人、臼井文雄。地震につながる義足を作りたい。義足で人生の新たな一歩を踏み出す。そんな人々のスタートを、そして歩みを、技術と経験と懐の深さで力強く支えている義肢装具士の臼井文雄さん。35年間、障害と向き合う人のそばに寄り添い続ける臼井さんの義足作りへの熱意。日本におけるスポーツ用義足製作の第一人者として、パラリンピックに向けて何を思うのか、義足製作の現場を訪ねてお話を伺いました。トップページの写真は作業場に立つ臼井文雄さん。薄いブルーの作業着を着て、工具入れのウエストポーチをつけ、胸ポケットにも小さな道具がぎっしり入っています。髪はかなり白くなった臼井さんが両手で持っているのは左足の義足。女性用らしく太ももの部分は黒地に桜の花がデコレートされています。作業場にはたくさんの人がそれぞれ義足製作に励んでいます。杉並人。臼井文雄さんにインタビューしました。プロフィール。臼井文雄。群馬県出身。杉並区阿佐ヶ谷在住。大学進学を機に上京し、28歳で鉄道交際会に就職。義肢装具士として生活用の義足を作る傍ら、独自にスポーツ用義足の製作も始め、シドニー2000パラリンピック競技大会で注目を集める。多くのアスリートが信頼を寄せ、パラリンピックでは選手に同行も。現在は東京2020大会に向けてメイドインジャパンのスポーツ用義足の開発にも尽力している。墨字盤には作業中の臼井さんの写真3枚。インタビューに答える臼井さんの写真があります。作業中は少し長めの髪を留めて額を出しています。走れた瞬間、涙が溢れる。そんな場面を何度も見てきました。聞き手。たくさんの義足が並んでいますが、こんなにも種類があることに驚きました。臼井。大きく分けると、生活用とスポーツ用の2種類ですが、切断レベルでさらに細かく種類が分かれます。指先だけの義足もあれば、足首から下、膝下、太ももや鼠径部から下のものもある。型も様々ですし、最近は電動アシスト付きの義足もあるんですよ。素材によっても違ってきますし、義足といっても本当に多種多様です。義肢装具士は義手も作りますし、コルセットやインソールといった装具を作る仕事も多いです。そして義足にしても装具にしても、僕がこの世界に入った35年前に比べて随分進化しましたね。聞き手、そもそもなぜ臼井さんは義肢装具士の道を志したのですか？臼井。僕はこの仕事に就いたのは遅いんですよ。大学進学で東京へ出てきたのが18歳。 大学中退後、アルバイトでいろんな仕事を経験したけれど、なかなかこれだと思う仕事に出会えなかった。でも28歳の時、職案帰りに近くの職業訓練校の看板をふと見たら、技師という文字が目に飛び込んできて、同時に小学6年生の時の担任の先生が義足を履いていたことを思い出しまして、当時先生は20代で、担任になった後に足の病気が発覚したのですが、義足をつけてまた学校に戻ってきてくれて、触ってみていいよと言うからズボンの上から触れてみたら硬かった。なぜだかわからないけれど、その手の感触をずっと覚えていて、義肢製作という仕事を身近に感じ、一瞬で興味を持ちました。聞き手、小学生の時の記憶が義肢装具士を目指すきっかけになったのですね。薄い、そのまま訓練校の門を叩き、縁あって現在の会社で見習いを始めました。最初の2年間は仕上げ作業ばかりで、3年目に初めて足の石膏を取る仕事をさせてもらい、以降、数えたことはないけれど、500人近くの義足を作ってきたと思います。義足作りは、技術はもちろん必要だけれど、実践ありきの部分も大きい。なぜかというと、同じ足の人間はいませんから。完全にオーダーメイドのものなので、数値や理屈だけではうまくいかないことが多いんです。使う人の好みでデコレーションした義足。義足を人に見せるのは勇気がいるけれど、見せることはその人の自信につながる、と薄井さん。添えられた写真には、カラフルなドレスを着た6人の若い女性。膝上のワンピースからデコレートされた義足を見せて、観客ににこやかに手を振っています。聞き手、義足作りではどのような点が特に重要になってくるのでしょうか。薄い、適合感というのでしょうか、義足を着用した本人が合っていると感じることが大切です。計算上はぴったりでも、感じ方や好みは人それぞれ違うので、それも踏まえてフィットしなければならない。そういった適合感が未熟だった頃は僕もなかなかわからなくて、経験を積みながら相手が求めるものがわかるようになってくると、それも考慮して作ったりもします。とはいえ、今でもどうやって合わせようかと悩んでしまうこともあります。インタビューに答える薄井さんの写真には、薄井さんの後ろに様々な義肢が並ぶ棚が見えます。聞き手、義足を作り続けるその原動力はどこにあるのでしょうか。薄井、それはやはり義足を履いた人が喜んでくれる姿です。足の切断というのは一生を左右することであり、想像できないほど大きな失望を抱える要因になると思うんです。でも、その大きな失望の中で義足を履き、これで仕事に戻れる、また学校へ行けるという言葉が出てくると、やっていてよかったと心から思います。聞き手、薄井さんは日本で早くからスポーツ用義足に取り組まれています。きっかけは何だったのですか？薄井、新婚旅行でハワイに行った時、現地の義肢製作所を見学し、カーボン素材のスポーツ用義足を初めて目にしました。見せてくれた職人は、これをつけると走れるんだと得意げで、笑い。当時日本では義足イコール走れないという認識が強かったのですが、カナダやアメリカではすでに専用の義足で走ることをしていた。帰国後、すぐに会社に頼んでアメリカからスポーツ用義足を取り寄せてもらい、研究しながら作り始めました。それから10年ほど経った頃に出会ったのが、後にパラアスリートとなる鈴木徹さんです。 事故で足を切断した彼にスポーツ用義足で走り高跳びをやってみることを提案したところ、もともとの身体能力の高さもあって、翌年にはシドニーパラリンピックの舞台に立っていました。スポーツ用義足が注目されるようになったのはその頃からです。聞き手、義足で走る会の活動も長く続けていらっしゃいますね。臼井、走る会スタートライン東京はもう30年近く毎月欠かさず続けています。義肢装具士として多くの義足利用者と接しながら感じてきたのは、足をなくし諦めている人がとても多いということでした。でも走るというスポーツや日常生活の基本動作ができることで、ほんの少しでもその諦めの気持ちを払拭することができ、自信につながると気づいたのです。足を切断してから走れないのが当たり前だったけれど、義足を変えてもう一度走れた瞬間、嬉しくて涙があふれる、そんな場面を何度も経験してきました。ですから、走れるという可能性を与えることは僕の義肢装具士としての責任でもあると思っています。 150% の信頼を寄せて調整をお願いしていますと話すのは、円盤投げで来年の東京2020大会出場を目指す前田樹里選手。写真はその前田選手の左足の義足を外して調整しているところ。前田選手はソファーに座り、臼井さんはその前で膝をついて注文を聞きながら作業しています。聞き手、来年はいよいよ東京2020パラリンピック競技大会です。この機会をどのように捉えていますか？臼井、障害のある人がスポーツに取り組む環境を国を挙げてサポートする契機となり、さまざまな面で好影響を生んでいると感じています。運動が健康に良いのは当然ですし、スポーツを通して障害のある人が支援される側から支援する側に育っていくという効果もあると思います。また、障害のない人にとっては、パラリンピック開催が義足を知る機会にもなります。うちの会社にも小学生が社会科見学で来ますが、特に子どもたちは一度義足のことを学べば、すぐにプラスの気持ちで受け入れます。その経験は家族や隣の人を思いやる力も育てていくと思うのです。聞き手、義肢装具士として35年。これから取り組んでいきたいことはありますか？臼井、義足を作るというのは、ただ、ものを作るだけではありません。使う人の気持ちを引き受けるのも大切な役割です。ですので、義足というものを与えるだけではなく、こんなことができますよ、こんなことをしてみたらどうかという提案までしていく義肢装具士でありたいですね。スポーツじゃなくてもいい。ファッションでも旅行でも何でもいいので、自信を持てるチャンスを応援していくことに引き続き力を入れていきたいです。あとは若い技術者を育てていくことですね。と言いながら、毎日24時間義足のことを考えている生活がしばらくは続きそうです。撮影協力、義肢装具サポートセンター。また走りたいをみんなで、義足ユーザーが集い走る練習をする陸上チームスタートライン東京。走ることはスポーツの基本、走ることは自信につながると語る臼井さんが平成3年に立ち上げた同チーム。小学生からシニアまで幅広い世代が所属し、月に一度の全体練習会では、毎回50名以上の参加者が仲間と共に走ることを楽しんでいます。温泉旅行や ボーリング大会なども企画し、義足ユーザー同士の交流、情報交換の場としての役割も果たしています。2枚の写真は、1枚が臼井さんとスポーツ用義足をつけた男女8人、もう1枚はスポーツ用義足をつけた男性3人がトラックを走っているところです。子供から高齢者まで、みんなそれぞれのペースで活動しています。杉並人ムービー。杉並人臼井文夫さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載していないこぼれ話や作業風景を動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。